門郷と
ユノッチの
ディスタン3.11月20日土曜日、
はい、
21時となりました。
はい、皆様こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。加藤光とユノッチのリスタン3の時間でございます。
はい、始まりました。
はい、本日もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
11月も終わりに近づいてまいりましたね。
はい、
毎度のことながら早いですけどもね。
うん、
最近どうすか？なんかいいことなかった？悪いことあった？
めっちゃいいことがあった。
ほんますか？
10年越しの夢が叶った。
何、10年越しの夢って？
あなた知らないんですか？
うん、知らないです。何？
11月の9日と10日に、うん、素晴らしいライブがあったこと。
知らないね。じゃあ今日の特集行こうか。
ああ
何
ちょっともうちょっと掘り下げてよ。
何したくないんだもん。だって
振るだけ振って全然スルーだもんね。ひっとい
や、何、なんかすごい聞いてほしそうなんですけど、いや、11月の9日と10日に、
はい、
なんか素晴らしいライブがあったということですね。
はい、
よかったね。じゃあそろそろ行きましょうね。加藤光と命のリスタ
ン。いや、なんやねんな。もう
なんやねん、聞きたくないねん。なんやねん。
聞きたくなくても聞かせるよ。
なんでやねん。聞いてへんねん。うん、
もうマクロスフロンティアの11年ぶりのライブがあったんです。
ああ、なるほどね。マクロスフロンティアの11年ぶりのライブがあったということですね。
はい、
よかったね。
綺麗に復唱していただいてありがとうございます。
はい、加藤光と命のリスタン3では、
やめてください、まだまだ続きます。
なんでやる。皆様からのメッセージ、リクエスト、情報、つぶやきなどたくさんお待ちしております。
はい、ポートトークまだ続いております。
なんやねんそれ。
もうちょっと喋らしてよ。
いや、もう分かったから。ライブあったのね、よかったね。はい、
あのね、もう数多くのオタクたちが、うん、もう感動して、みんな生きててよかったって言ってんの。
うん、知らねえよそんなの。うん、
それ知らないだろうけどさ。
いや、
うん、だから教えてあげてんのよ。
いや、そうなん
だってね。マクロスフロンティアなんてね、テレビシリーズやってたの2008年ですよ。
はいはいはい、古いね。
アニメとして最後にやってたのが、うん、2011年2月公開のさよならの翼だったの。
はいはいはい、
そこのちょっと前にギャラクシーライブっていうのがあって、
うん、
それ以来なわけよ。結局そのさよならの翼の後に東日本大震災があったので、その後のライブがなくなっちゃったのね。
はいはいはいはい、
だからそのさよならの翼のライブが見たいっていう声がものすごくあったわけですよ。
はいはいはい、
でもずっと人気があったのね。
うん、
あの近年行われたマクロス全投票、いわゆる人気投票ですよ。
はいはい、
これでもマクロスフロンティアがやっぱりほぼ1位を占めてたんです。作品ごとだとかキャラクターだとか歌、
うん、
こうそれぞれジャンル別にね、その投票があったんだけど、
うん、
もう上位に入ってんのフロンティアのばっかり。
あ、そう。これで、はい、あの NHK であれもやってたけどね、仮面ライダー大投票もやってましたけどね。
あ、そのシリーズです。
そのシリーズでしょ。うん、俺アマゾンズが1位だと思ったんだけどね。
うん、何が1位だったの？
ずっとランキングに入ってなくて、
うん、
2位が仮面ライダーダブルだったんですよ。
ああ
、マジか、1位アマゾンズかよと思ったんだけどね。
うん、
電王でしたね。
あ、なるほどね。
アマゾンズ入ってなかったっすね。
うん、
うん、分からん。
そこの部分がマクロスでは、うん、マクロスフロンティアでございます。
あ、そう。
うん、
へえ。
キャラクター部門でもシリルノームさんが1位でございます。
あ、そう。
はい、
へえ。
シェリル・ノームさんといえば、
うん、え、
歌パートの人は
ジュンナさんでしょ。
それはワルキューレのデルタのワルキューレです。いやいや、クモ・ギンヌメールさんです、うん、違います。我が推しのメインさんでしょ、
う
ん、
あ、そう、
はい、
うん、
めちゃくちゃみんなファンは待ち望んでたんです。
うんうん、
でもう期待通りのね、素晴らしいライブだったので、
うん、よかったね。
うん、ああ、そしてですね、うん、このライブ終わった後に速報って出て、うん、おーって思ったら、うんうん、本日のこの日の公演がブルーレイ化されますと、円盤化されますと出ました。
まあ、素晴らしいライブやったということですよね。
はい、私の周りのそのファンの人たちは大絶賛、うん、大号泣ですよ。
それはメインさんのライブに対してだよね。
マクロスフロンティアのライブとしての
ライブ にみんな大号泣ですよね。
はい、
ユノチのトークについては激怒ですよね、みんな。
トークについては分かりませんけど。
でやめ、なんでやめ、
トークは分かりませんが、
うん、まあまあ一言でまとめると、
はい、
ちょっといい感じのライブでしたよということですね。
それだけでは収まりきれません。
でやねん、なんでやねん。まあええものはええんですよ。
うん、みんなの気合がよくわかりましたよ。
結局客の入りはどうだったんですか。
おそらくね、上限の5000人に絞ってたので、うん、おそらく5000人です、
うんうん、10年越しの夢が叶ったということで。
そうです、
よかったですね。本当に私もね、相方がね、そう喜んでるんで非常に良かったと思います。
もうちょっと心を込めて言ってくださる？
そろそろ。なんでやね、いやいや。ねえ、ということでね、いいライブに行ってきたということでございますね。
はい。
はい。
ではまだね、11月の23日で、神戸公演があるので、はいはい、詳しい内容は言えないんですよ。
言えることは全部言っちゃってください。
言えること。そうね、今回、プロデュースっていうか、
うんうん、
は、菅野さんは関わってないので、
うん、
結構、お二人が、ウタシェリルのメインさんとランカリーの中島めぐみさん2人で話し合ってセットリストとかを決めてるのね、
うんうんうん、
でそれに対して、まあ、映像をつけてくれたりだとか。
映像ってマクロスの映像がつくの？
うん、
おー、なるほどね。
劇場版のそのラストのさよならの翼をこう再現するようなライブっていうのができなかったから、
うん、
それを再現してくれるようなライブになっておりました。
あ、ちょっとじゃあなんかこうホラーな感じのスプラッターな。
あなた見てるでしょ。
いやいやいや、次回作につながる感じのライブになっているということですね。はい、まあ良かったってことですね。ん、
良かったっていうことですよ。
うん、まあそういうことがありましたよと。
うん、
うん、まあ、とにかく一大事だったわけやな。
はい、
ここ数日ではもう猪木さんにとってはもう結構一大事だったということですね。
みんなもう見たファンは生きててよかった。奇跡だって言ってんの。う
ん、へえ。あれでしょ？この間から散々言われてる、何？ 20 枚チケット買ったやつでしょ？
チケットって、その映画のチケットね。
はいはいはい。で、シリアルナンバーがついてて抽選してってやつでしょ？
はい。
そのライブに行くことはできたけど、
はい。
猪木さんの人間としての評価をかなり下げてしまったというあの事件ですよね。
あとお財布事情も寂しくなりました。
知るか、聞いてへんわ。ああ。では、加藤光と命のリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
はい、直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田 .fm、 綴りは listan@narita.fm です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
ツイッターはハッシュタグシャープアルファベットでラジオ成田、あるいはカタカナでシャープラジナリ、シャープリスタンでツイートできます。
またラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。サイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数83.7MHz でどうぞ最後までお楽しみください。
はい。
はい。本日はラジオ成田放送分がね、
うん、
音楽会だったので、
はい。
例によって配信版はね、内容を変えてお届けいたします。
ほいほい、
毎回恒例の F1 コーナーでございますね。
うん、
なんとプラン B のホームページで一番アクセス数が多いのはこの F1 コーナーだったりします。
お
ー、何気にみんな楽しみなんじゃん、 F1 コーナーね。
なかなか F1 取り上げてるところってないからね。
うん、あの需要ないのかと思ってたよ俺。
いやいや、 F1 ファンいるでしょう。
いる、まあ、日本人が走ってるってこともあるんだけどね、確かにね。
うん、
でも日本人ドライバーのことについては触れないんですけどね。
ひどい。
いやいやいや、だって遅いんだもん、ね、
結構なんか実践してたくせに。
最初はね、
うん、
うん、最初はね F2 でね3位でね一番早いとか言われてたんだけどね、
うんうん、
F1 に来たらもうさっぱりでしたね。
あらら、まあ難しいんでしょうね。
うん、うん、あのね、でも最近好調ですよ、うん、実は。
うーん、
角田裕毅選手最近好調です。まあ結果がねどうしても出ないんだけど、
うん、
予選ですごいやっぱ遅かったのよ。
うん、
ファーストドライバーのピエール・ガスリー、ガスリーと角田、うん、が同じ車に乗ってるわけですけど、
うん、
だいたいガスリーから1秒遅かったんですよ。
うん、
で同じ車に乗ってて、
うん、
同じようにやっぱ車の限界性能まで引き出せるドライバーだったら、
うん、
だいたい実力で拮抗してるドライバーだったら、だいたい予選タイムの 0.2 秒以内ぐらいに入ってくるんですよ、2人とも。
お
ー、 0.2 秒差ぐらいになるんですよ。
うん、
そうだけど1秒遅いんですね、
うん、
角田の方が大体、
うん、
だから遅すぎるよね、 0.2 秒とかっていうのが普通なので。
あ、
もう1秒遅いとなると1秒って感じなので、
すごいね、その F1 の世界って。
そうそうそうそうそう。でところがですね、
うん、
これドライバーの能力の差なのかなっていうとそうでもなくて、
うん、
実は車おかしいんじゃねえのっていうことで、
うん、
角田、最近、
うん、
いわゆる車体交換をしました。
はいはい。
たまにね、だからチームが、
うん、
その F2 から角田裕毅だって F2 で3位、うん、ランク3位になって F1 まで上がってきた男なので、
うん、
やっぱり1秒も遅れるとおかしいんですよ、どう考えても。
はいはい。
うん、F1 まで来たドライバーなので、
うん、
いくらピエール・ガスリーが速いったって同じ車に乗ってて1秒違うってどう考えてもおかしいのよ。
うん、
で、そういうことってたまにあるんですよ、
うん、
でそのファーストドライバーとセカンドドライバーの車を入れ替えたりとか、
うん、
あるいは新しいボディに変えたりとか、
うん、
っていうことを試すんですよ、いろいろ、
うんうん、
そうで今回ね、どこだったかな、ロシアかトルコあたりで、
うん、
角田裕毅の車体変えたんですよ、新しい車体に変えたのよ、
うん、
そしたらね角田もぐんぐん速くなって
じゃあ明らかに車のせいじゃん。
どうもやっぱ車体おかしかったみたいね。
うん、
やっぱイタリア人の仕事ってやっぱあんま信用できへんな。そうで今ね 0.5 秒、 0.2 から 0.5 ぐらいの間に入ってくるようになりましたね、最近ね。
へ
ー、そう、うん、なんでやっぱ車体やっぱおかしかったんだねっていう結論になりつつある。あと本人がやっぱ F1 に慣れてきたっていうのもあるんでしょうね。
うん、
うん、でも明らかにやっぱ1秒遅れるとおかしいので、どう考えても、
うん、
やっぱ車体がおかしかったんでしょうね。
うん、
うん、
なんか早く変えてもらえればよかったのにね。
ね、変えればよかったのにね。
うん、
でこのアルファタウリっていうチームがな、
うん、
ちょっと結構ポンコツでな
、うん、
あのロシアグランプリで、
うん、
ロシアグランプリの終盤で雨が降ってきたんですよ、
うん、
で雨が降って、
うん、
で雨が降ってピットに入って雨用のタイヤに変えるじゃん普通さ、
うん、
そうでさ、雨がでも降り始めの頃って、
うん、
それが土砂降りの大雨になるのか、
うん、
それとも小雨ですぐ止んじゃうのかって分かんないじゃん、
うんうんうん、
だから結構ギャンブルなんですよ、雨の降り始めでピットに入れるって、
うん、
だってピットに入ったら30秒ぐらいやっぱ遅れちゃうわけじゃん、
うん、
全員がピットに入ればいいけど、
うん、
雨が止むと読んで、
うん、
ピットに入らないで我慢して通常のタイヤで走り続けた方が、
うん、
結果的に早かったりする場合もあるわけじゃん、
うん、
路面が乾いちゃえばでも、
うん、
でも雨がそのまま降り続けて土砂降りになったら、
うん、
先にピットに入って雨用のタイヤに変えた方が有利になるわけじゃん、
うん、
で普通のスリックタイヤで走ってたら滑ってコースアウトして余計な時間かかったりとかリタイヤになっちゃったりする場合もあるわけじゃないですか、うん、だから降り始めの頃って、
うん、
ピットに入るかどうかチームも迷うしドライバーも迷うんですよ、
うん、
でロシアグランプリがまさにそれで、
うん、
ラスト7周で雨が降ってきたんですよ。
うん。
ラスト7周だからさ。
うん。
もうそのまま走り切っちゃった方がいいのか、雨用のタイヤに変えた方がいいのか、わかんないわけ。
それの判断ってさ、
うん、
基本そのチーム側のなんかそういう判断する人がいるの？うん、
いるいるいる。
ドライバーの意見が通ることもある。
うん、もちろんもちろん。
うん。
そう、だからピットに入れって言われても入んないやつもいるしね、ドライバー。このまま行って僕は優勝するんだっつって、
ま
あ、結局7位になっちゃったんだけど、
うん、
あのマクラーレンのランド・ノリスというドライバーがいるんですが、
うん、
まさにその時トップ走ってたんですよ、
うん、
でルイス・ハミルトンが2位だったんだけど、
うん、
結局そこでランド・ノリスはピットに入らなくて、
うん、
土砂降りの大雨が降ってきたんですよ。それで、
はいはいはい、
でルイスはすかさずピットに入って雨用のタイヤに変えたんですよ、
うん、
でルイスが優勝したんだけど、
うん、
ランドはスピンしてコースアウトして7位ぐらいまで後退しちゃって
難しいな、うん、
そうなんですよ。で角田裕樹ですよ、
うん、
15位、
うん、
15位あたり走ってたんですよ、
うんうんうん、
で雨が降ってきたっていう雨が降り始めだぜっていうさ、
うん、
絶妙なタイミングで、
うん、
下手したら5位ぐらいまで行けるタイミングですよ、
うん、
絶妙なタイミングでピット入るんですよ。
お
ああ、でそこでイタリア人チームですよ、
うん、
アルファタオリのチームストラテジストっていうかそのチームのそのメカニックが、
はいはい、
ヘイユキ、ここでギャンブルをするぜっつって、
うん、
よしギャンブルするぜってそこで雨降ってきてピット入ってすごい絶妙なタイミングで入ってんで、うん、レインタイヤに変えて出すじゃん普通、
うん、
ここでソフトタイヤだってからありえないタイヤを装着するんですよ。
う
もうそこでソフトタイヤってありえないじゃん雨降ってんのに。
うん、
で誰も使わないタイヤ、
うん、
そのロシアグランプリで唯一ソフトを履いたのは角田裕樹だけなんですよ、ラスト7周で、うん、そこはソフトじゃいけない、ミディアムかハードで行く、
うん、
そこで一人だけソフト、
うん、
雨降ってきて、
うん、
なんで雨降ってきてソフトタイヤ一番滑るタイヤにするんだよっつってそこで角田裕樹ブチ切れですよ、
うん、
うん、ありえねえっつってでみんなだから結構それでショックで、
うん、
多分アルファタウリのチームってみんな酒飲みながらやってるよねって絶対みんな頭おかしいよねっつってみんな言ってたんだけど
え、でも結局ソフトタイヤで行ったの？
それで結局ソフトで一周回ってすぐレイン変えるんだけど、
うん、
だから結局都合2回ピットインして最下位近くまで落ちちゃうっていうさ
無駄、
うん、何やってんの。あのタイミングでレインに変えてれば多分上位10位以内には確実に行けた、5位ぐらいまで行けた多分、
うん、
っていうとこだったの。
もったいないね。
もったいないね。
うん、
うん、そうで結局ロシアグランプリ、ロシアグランプリは優勝ルイス・ハミルトン、
うん、
でマックス・フェルスタッペンが2位、
うん、
ロシアはねマックスは、エンジン交換、エンジン交換で最下位からスタートして、
うん、
雨が降ってくるまでは5位だったんですよ。
ほうほうほう。
そうでも雨が降ってきた時にすかさずピットインしてレーンに変えて、この判断すごいよねやっぱりね、
うん、
で結局2位まで行ってるんですよ。
はあ。
そうここもだからね雨の恐ろしさっていうのを知ったね、
うん、
だからね結局その今1位と2位を争ってんのがハミルトンとフェルスタッペンだけど、
うん、
フェルスタッペンはエンジン交換で再開スタートで2位まで行ったんですよ、
うん、
だから被害を最小限に食い止めたという感じですね。そう、でロシアグランプリはその雨、ラスト7周の雨でハミルトン、フェルスタッペンという結果でした、
うん、
そして続くトルコグランプリ、
はい、
トルコグランプリはこれはレッドブルがミスったレースでしたね。
そうなんだ。
そうレッドブルがどうもセッティングをミスったみたいで、
うん、
全然、メルセデスにかなわなかった。
遅かったの？
遅かったんですよ。
うん、
でただハミルトンがエンジン交換やったんですね、
うん、
ハミルトンはエンジン交換、通常エンジン交換すると最下位スタートなんだけど、
うん、
今の F1 のエンジンってコンポーネントが分かれてるのよ。ターボユニットとか、
うん、
いわゆるバッテリーの部分とか、
うんうんうん、
回生システムね、
部品がそれぞれ分かれてるってこと？
分かれてるんですよ、
うん、
でそのいわゆる内燃機関の部分だけの交換だと、
うん、
10グリッドダウンでいいのよ、
うん、
そう
10グリッドダウンって何？
スタートする順番、
うん、
スターティンググリッドがトップから、
はいはいはい、
ポールポジションからスタートできるか、
うん、
10番手11番手からスタートできるかっていうさ、
うん、
その最下位からスタートするんじゃなくて10個後ろに下がらなきゃいけないんですよ、内燃機関交換した、はいはい、うん、で普通は内燃機関と、
うん、
その回生システム、今その熱エネルギー回生システムってそのバッテリーを積んでるから、 回生システムとターボがついてるんで、ターボユニット、
うんうんうん、
とこれ全部丸ごと交換するんですよ普通、
うん、
丸ごと全部交換して25グリッドダウンって感じになるんで、
うん、
再開スタートになるんだけど、
うん、
この時ハミルトンは、
うん、
その回生システムとかターボユニットは変えずに、
うん、
純粋な内燃機関の部分だけ交換しますっていうことで、うん、再開じゃなくて10グリッドダウンで済んだんですよ。
はいはい。
11位からスタート、要するに予選ではポールポジションだったんで、うん、11位からスタートしたんですよ、
うん、
ただこのトルコグランプリではハミルトンは5位までしか戻れませんでした、
うん、
でボッタスがトップだったんですよ。セカンドドライバー、うん、メルセデスのセカンドドライバーバルテリ・ボッタス、
うん、
ボッタスがトップで2位がマックス・フェルスタッペンという結果でした。
ほう。
そう、ボッタスが異常に速くて全然追いつけなかったっていうレースでしたね、うん、そうなんでトルコでもフェルスタッペンは2位、
うん、
そしてアメリカ、
うん、
朝4時ぐらいからレースやってました。もう起きるの大変でした、時差のせいでね、
うん、
アメリカは、レッドブルダントツです。
へ
ー。レッドブルが速くて、優勝がマックス・フェルスタッペン、
うん、
そして2位がルイス・ハミルトンということになりました、う
ん、アメリカは特になんかトラブルとかもなく
はなかったね、
うん、
もう普通にフェルスタッペンが速かったと、
うん、
いう感じですかね、
うんうん、
そしてメキシコ、収録時点で実は今日からブラジルなんだけど、
うん、
今日からブラジルグランプリなんですが、収録時点ではメキシコグランプリまで、前回のメキシコグランプリまで結果が分かっています。
お
ー。ですね、メキシコもマックス・フェルスタッペン、レッドブルがトップで、
うん、
ハミルトンが2位という結果でしたね。
うん、
あ、なんで、でメキシコはちょっと特殊で、
うん、
実は前回のアメリカ、
うん、
アメリカはねレッドブルじゃなくて、うん、メルセデスが有利なサーキットなんですよ、サーキットの特性からして。
なんでそれは。
直線が長いから。そう、直線が長くて、割とフラットな地形なので、
うん、
メルセデスの車はどっちかって直線が速いので、
うん、
メルセデスに合ってるんですよ。
ほう。
そうだけど、アメリカでフェルスタッペンがトップ、ハミルトンが2位だったので、
うん、
レッドブルが勝ってしまったと、
うん、
いうことがありまして。で、メキシコ。
うん、
メキシコはね、標高が2400メートル。
うん、
高地にあるんですよ、サーキットが。
高いね、うん。
そう、高地にあるということはどういうことかというと、空気が薄いんです。
うん、
空気が薄いから我々なんかが行くと、多分ぜいぜいしちゃう。
それさ、そう、マシンにどう関係すんの？
で風が当たらないんですよ。
あ、
で前ダウンフォースの話をしたと思うんだけど、
うん、
コーナーを曲がるときに、
うん、
要するにウィングを立てて風を当てて、うん、下に押し付ける力を発生させて強引に曲げるっていうのが F1 の特性なんだけど、
うんう
ん
う
ん、なんせ空気が薄いもんだから、
うん、
目いっぱいウィング立てても風が当たんない。
は
あ、うん。当たる空気がない、
うん、
そうで、しかもエンジンを冷却する必要があるんだけど、
うん、
要するにサイドポンツのところ穴がね開いてるじゃないですか、
うんうん、
その車体の中に空気を入れてエンジンを冷やすっていうことをしなきゃいけないんだけど、
うん、
当然、標高2400メートル空気が薄いので、
うん、
中に入ってくる空気も少ないと、
は
あ、いうことで冷却にも厳しい、
うん、
要はそのモナコってわかるかな。モナコグランプリって市街地コースがあるんだけど、うん、モナコグランプリみたいなめっちゃくちゃウィングみんな立てて、
うん、
ダウンホースめっちゃくちゃつけるセッティングにしてるんだけど、
うん、
全然だからダウンフォース稼げない。
は
ぁ。というちょっと特殊な環境なんですよ。
うん。
で、冷却にも厳しい。で、特にメルセデスのエンジンっていうのは高出力なので、
うん。
すぐにオーバーヒートしちゃう。
うん。
だから、メキシコみたいな高地では、ちょっと出力を抑えなきゃいけないっていう感じなんですよ。うん、ここはだから絶対的にレッドブルが有利。
うん。
うん。で、案の定レッドブルがトップと。
うん。
マックス・フェルスタッペンがトップと。で、ルイス・ハミルトンが2位と。
うん。
いうことになっております。で現時点でドライバーズポイントとしては、マックス・フェルスタッペンが、12ポイントリード、
うん、
フェルスタッペンがトップと、
うん、
でコンストラクターズとしては1点差、
うん、
1点差でメルセデスがリードと、
うん、
いうことになっております。
これポイントは、
うん、
1位になると何ポイントとかっていう基準。
1位が25ポイント、
うん、
2位が18ポイント、
うんうんうん
うん、ということですね。なのでそのポイントで争うんだけど、
うん、
だからリタイアしたら25ポイント失うことになるわけですよ。
なるほどね。
そうそうそう、もうとにかくリタイアしないっていうのが重要で、
う
そう、もう本当に1点差を争う感じになってきてるので、
うん、
もうだいたいフェルスタッペンとハミルトンが1位2位どっちかじゃないですか、
うん、
だから7ポイント差をこうね埋めたり戻したりっていうさ、うん、感じになってきてて、であとファーストストラップポイントっていうのがあって、
うん、
そのレースで、
はいはい、
一周のタイムが一番早かった人、
うん、おー、うんうん、
に1ポイントもらえるんですよ。
あ、なんかそういう部分点みたいなのもらえるんだ、
ね、あるんですよ。そう、うん、だから最大でだから26点取れるわけ、
うん、
フェルスタッペンがだから1位のフェルスタッペンが一番早いタイム取ってれば
26ポイント、
25ポイントにプラス1ポイントで26ポイントで、うん、だから2位の人がファーストストラップ取れば18ポイント19ポイント取れるわけですよ、
うん、
そうだからその最後にだからあの後ろとの差が30秒とか20秒以上あれば、
うん、
後ろとの差が20秒以上あればピットに入って、
うん、
ソフトのタイヤに変えて、
うん、
一発を狙いに行くんですよみんな。
はあ。
そう、後ろとの差があるとね、後ろの差がないと、うん、そのピットに入ってる間に抜かれちゃうんでそれできないんだけど、うん、後ろとの差がある人はピットに入ってソフトのタイヤに変えてタイムアタック合戦がそこで始まるんですよ。
へえ、なるほど。
そう、1位から10位までの人にポイントが与えられるんで、
うん、
11位以降の人はポイントもらえないんだけどね、
うん、
そうだからいいところにいる人、後ろとの差があってもう上位が望めない人がラスト数周で1ポイント取りに行くというのが最近恒例になっております。
はい、うん、
そうで逆にだから
単純にね、あの順位争いだけかと思ったけどね、
う
ん、
そうポイントなんですよ、
うん、
でコンストラクターズポイントはセカンドドライバーが取るポイントが結構重要になってくるわけよ。
なんでなんで？
だからそのレッドブルにはファーストドライバーとセカンドドライバーがいるわけでしょ、
うん、
メルセデスもファーストとセカンドのドライバーがいるわけでしょ、
うん、
その合計点がコンストラクターズだから、
うん、
そう、
あ、そうか、うん、
そうそうそう、だからね、
だって1位はね25で変わらないから、
そう、 そうそう、2位が18、うん、
それ以上増やせないからってことだよね。
そうそうそうそうそう、
うん、
セカンドドライバーがポイント圏外だと、
うん、
ファーストドライバーのポイントだけが蓄積されていくわけじゃないですか、
うんうん、
でもセカンドドライバーが3位とか4位とかにコンスタントに入っていれば、
うん、
ファーストドライバーとセカンドドライバーのポイントが合算されてコンストラクターズポイントになるわけじゃないですか、
うん、
だからドライバーズポイントはレッドブルだけどコンストラクターズはメルセデスってこともありえるわけよ、
うんうんうん、
セカンドドライバーがダメだと、
うん、
そのコンストラクターズとしてのポイントは取れないわけですよ。
なるほどね。
そうで今コンストラクターズも1点差1点差まで詰めてきてるんで、
うん、
そうなのでこれレッドブルが今年は取るんじゃないですかね。
大どんでん返しあるかもしんないし、
まああるかもしれないね。だからただもうチャンピオンはドライバーズチャンピオンはもうフェルスタッペンとハミルトンのどっちかでしょ、
うん、
今年はフェルスタッペンじゃないかと思うんだけど。
でもあと何戦あるの？
あと4戦。
ああ、
あと4レースあるんで、
うん、
まだだからどっちかがリタイアしちゃったら簡単にひっくり返るので、
うん、
まだ気は抜けないですね。でブラジル、カタール、サウジアラビア、アブダビと、
うん、
あと4戦ですね、
うん、
でサウジアラビアに関しては、
うん、
あの初開催なんですよ。
へ
え。サーキットまだ作ってるらしいので、
うん、
間に合うんかいなとみんな言ってるんですけど、
うん、
うん、そうサウジアラビアちょっと分かんねえな。
だってなんかこうね、今までのそのデータがないわけだから。
ない
っ
すね。
うん、
それよりサーキット完成するかどうか分かんないんだよね。
じゃあ今年あるかどうか分かんない
よね。そうそうそうそう、安全性に問題ありとかこの間言ってたから、
うん、
やんのかな。まあやるでしょうけどね。あの伝説の韓国グランプリとかもあったけどね。
何それ。
韓国でもグランプリやったことあるんですよ。
うん、
サーキットやっぱ途中まで作ってて、
うん、
ギリギリで開催したんですけどね、
うん、
スタートしてから、
うん、
ラストで、
うん、
アスファルトがまだちゃんと固まってなくて、
うん、
路面の高さが変わってたっていう、終わった時には
ひゃ
ー、そうひどいグランプリだったけどね、
うん、
韓国グランプリって今ないじゃないですか。
ないんだ、
うん、関係者からすごい非難轟々で、もう二度と韓国には来たくないっつって
でそのサーキットはなくなってはないの？
まだあるん、あります、あります。で韓国はあのしぶとくまたやりたいみたいなこと言ってるみたいだけどね。
はあ。
うん、いやだけども絶対行きたくない。F1 関係者もみんな行きたくないと。
うん、
一番行きたくないっ の韓国って言ってるね、う
ん、へえ。
そうそうそう、サウジアラビアもそんなことならなきゃいいんですけどね。
うん、
うん、で今までメルセデスって、
うん、
まあ、これ打足ですけど、
うん、
エンジン交換とかってあんまやったことないんですよ、
うん、
エンジンも使用機数が年間3機までって決められてるっていう話はこの間しましたけど、
うん、
でレッドブル4代目入れたんで、この間再開からスタートしたけど、
うん、
そうでメルセデスってその規定数あんまり超えることないんですよ、
うん、
それはなぜかというと去年までは、
うん、
圧倒的に早かったのよメルセデスが。
あ、
だからレーススタートしてから、
うん、
最初は、まあ、飛ばすんだけど、
うん、
最初飛ばしても前出ちゃったら、
うん、
あとは出力を落として流してたんですねずっと、
うん、
それでエンジンのライフを保ってたっていうさ、
うん、
ところがあったんだわ。
なるほど。
だけど今年はレッドブルが異常に速いので、
うん、
結構本気出して走んないと、
うん、
勝てないのよ。
じゃあエンジン交換してくる可能性があるってこと？
そう、だからエンジン結構使ってんのよ、
うん、
で酷使、エンジン酷使すれば当然ライフも短くなるので、
うん、
なので去年までのようにはいかず、うん、もうだからハミルトンは4機目を入れたからね、この間10グリッドダウンしたからね、うん、でもひょっとしたら5機目入れなきゃいけないかもしれないっていう状況になってるんですって、
うん、
で去年までとは全然違うエンジンの使い方してるから、
うん、
かなり無茶して使ってるっていうことなので、
うん、
まあそういう意味でも追い詰められてる感じですね。レッドブルじゃない、うん、メルセデスは。なのでどうなるかなというところですね、
うん、
これもエンジン交換やっちゃうと多分もう厳しいよね、うん、メルセデスは。こっから再開スタートは厳しいよね。
そうね、
うん、なので残りは全部レッドブルが取るんじゃないかとちょっと予想してみます。
ほう、
うん、1戦ぐらいは、
まあ、楽しみだね。
そうだ、1戦ぐらいはちょっとひっくり返るかもしれないけど、
うん、
4戦のうち3戦は少なくともレッドブルじゃないかなと読んでます。
うん、
うん、ってところかな。コンストラクターズも多分レッドブルだろう、
うん、
うん、というとこですかね。
なるほどね、
うん、というわけで、ね、F1 コーナーということでお送りしました。
はい、
うん、次回はね予選のシステムのことについてちょっとまあ話してみようかなと思ってますんで、
うん、
次回もお楽しみにということですかね。
はい、
はい、エンディングです。
はい、
はい、本日は秋の曲特集ということでやりました。
あとマクロス特集でした。
プチマクロス特集ね。、
うん、
ねえ、プチマクロス特集、そして秋の歌特集ということでお届けいたしました。そして来週ですね、来週はリスマニ会です。
はいはい、
リスマニ会フェイスオフ、
おー、はい、
フェイスオフの特集ということでやります。監督がただ拳銃撃ちたいだけっていうね、ガンアクションやりたいだけであれほどの作品を作ってしまったという。
いや、ガンアクションだけじゃないじゃん、あの映画のところ。
ガンアクションだけじゃん。もうはっきり言ってコメディでしょ、あれ、あの映画って。
何言ってんの、感動するじゃない。
感動す、ちょっとええ話みたいな感じになってるけど、ちょっと騙されないよ、あれコメディやぞ言っとくけど。よー、落ち着いて冷静に考えてみろよ。冷静になって考えたらただのバカ映画じゃんっていうさ。
いや、いい映画ですよ。
ほんまですか。
うん、
ガンアクションだけでしょ見るところ。
違うよ、
うっそー、勘違いしてるで、コメディやで、う
ん、FBI 捜査官とね、
うん、
奥さんの絆とかね、
うん、笑うとこでしょそれ。
歪んでんな。
なんでやねん、
さすが汚物。
なんでやねん、全編爆笑しながら見る映画でしょ。
違うねん、爆笑は2回目からでいいよ。
いや、最後だってジョン・トラボルタ帰ってきた時にさ、
うん、
どっちやねんみたいな感じじゃなかった、だってお前どっちやねんみたいな感じちゃうかった。
あのこう、うん、にやって笑うところが、うん、これはどっちでの表情だって一瞬思ったけど、
そうもうどっちやどっちでもええやんもうみたいな感じになるでしょあれ。
いい話なの。ちゃんと本人だったじゃん。
もうごまちょっとええ話みたいな、もう最後だけちょっとええ話してあれごまかしてんやって。
さ、うん、まあもう設定からしてね、
うん、
ちょっとおふざけなところがあるけど、
うん、
あるけど結構綺麗にまとめてるわよあれ、
まあ、あんなバカ映画見たことないで俺。あんなバカ映画ないで。
いやでもなんか、うん、なんかあの時代の映画だなっていう感じがした、うん、
まあね、 下手したら飛んで埼玉以上よ、あれ。
そんなことはございません。
ほんまですか？
うん、
おバカな映画やわ。もうい
や、あの入れ替わった2人のお芝居を楽しむ映画でもありますよ、
うん、まあ愉快なね、愉快な映画でしたね、あれはね、うん、まあそんな感じでね、うん、フェイスオフ来週特集しますんでね。
はいはい、
まあ、もとにかく拳銃したかったんやな、鉄砲したかったんやなっていう映画でございます。
はい、
はい、それでは加藤光と命のリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B ホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
はい、またプラン B のホームページでは本日の放送のディレクターズカット版、配信版を用意しています。配信版はね、こう時間の都合でカットされた部分がこう採用されていたりなど、内容が違ったりしています。あとね、こうリアルタイムで聞けない方はこちらで楽しむこともできますので、ぜひ聞いてみてください。ただし音楽部分は流れませんのでご注意ください。
はい、またラジオ成田にて毎週火曜日の13時台から再放送ありますので、聞ける方は聞いてみてください。
はい、
うん、そして番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。
はい、
番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
この番組は人と接触しない娯楽を追求しているプラン B の提供でお送りいたしました。それではまた
来週。